第一章、オンライン時代に選ばれる教室作りのコツ。1、コンセプトはオフラインよりもシビアに判断される。あなたはコンセプトという言葉を聞いたことはありますか？一般的にはコンセプトとは概念や観念のことを表し、全体を通して一貫した基本的構想という意味で使うことが多いです。ただし、この本では自宅教室業の先生のためのコンセプトをこのように定義したいと思います。コンセプトとは、あなたの教室が誰のために何を提供できるのかが分かりやすく表現されたもの。そして、今回お伝えするのは従来の対面、オフライン型がメインの教室運営のコンセプト設計と、新時代のオンライン教室型のコンセプト設計の違いをお伝えします。さらに、コンセプト設計がなぜオフライン型のコンセプトよりもシビアに判断されるのかという点も合わせてお伝えしたいと思います。オフライン型とオンライン型のコンセプト設計の違いとは、まず、基本的にコンセプトを作るという作業そのものについては、オフラインもオンラインも大差はありません。教室運営には必ず分かりやすいコンセプトが必要で、それを未来の生徒さんに正しく伝えることで、集客ができるという点は変わりありません。では、なぜオンラインのコンセプトの方がシビアに判断されるのか。それは、オンラインの方がより生徒さんが自分の未来の姿を想像しにくいからなのです。オンラインの教室はオンラインで探されることがポイントになる。では、具体的にお伝えしましょう。オフラインの教室のレッスンの魅力は、文章で伝えることと、同時に楽しそうに談笑している先生と生徒さんの姿を写真や動画で伝えることが簡単であることです。そのままのリアルな姿を伝えれば、たとえ文章力が今一つだったとしても、写真や動画でその不足する情報を補完することができますよね。ところが、オンラインレッスンの場合、一緒に画面に映るのは画面越しの生徒さんとの記念写真になるので、オフラインの時よりも情報伝達のインパクトが弱いのです。例えば、丁寧親切な指導で初心者にも分かりやすく教えますといった抽象的で曖昧な表現をしていたとしても、先生と生徒さんが和気あいあいとレッスンをしているシーンの画像があれば、生徒さんのおおよその年齢層、先生との距離感が一目で分かります。ところが、オンラインではそういう画像のインパクトがありません。抽象的で曖昧な表現を中心にコンセプトを作ってしまうと、ネット検索で一覧に並んで検索をしたときに、どの教室に行こうかなとオンラインで選んでいるお客様の選択肢から漏れてしまう可能性が多いのです。オンラインの教室のコンセプトは、よりニッチで尖ったもので良い。オンラインの教室は、オンラインで探されるという前提から考えると、よりお客様の目に留まりやすく、自分のためのレッスンだと一瞬で理解できるコンセプトの方が有利なのです。だからオンラインレッスンは、よりニッチに、そして絞った人が反応できるような企画、イコールコンセプト設計を立てることが重要です。より細かく絞るというお話をすると、必ずこんなご質問をいただきます。絞ったら生徒さんが減りませんか？大丈夫です。なぜなら対面オフラインの時は主に教室に実際に通える距離の方だけが対象でした。ところがオンラインの場合には日本全国のみならず世界からでも参加できるのが魅力ですよね。もともとの対象の範囲が広がっているのです。だから逆に情報の洪水の中で自分の教室を探してもらうには対面レッスンの時よりも尖った内容で かつ、わかりやすくその価値が伝わるレッスンの方が探されやすいということなのです。例えば、こんな説明文があったとしましょう。A は、上級者の方のため、ディプロマ付きオンラインお菓子レッスンと書いてあって、B は、デコレーションが苦手なお菓子の先生のためのスキルアップ講座、お店販売レベルのデコレーションスキルを最短3日間で12レシピマスターできる、商用で利用できる特別速習オンラインお菓子レッスン。この文章を比べても、A より B の方が伝わりやすいですよね。ちなみにこの A と B、全く同じレッスン内容だったとしたらいかがでしょう？オンラインでは、よりニッチに、わかりやすく伝える方が対象の方が反応しやすいのです。ちなみに、B の文章を見たときに、教室の先生と書いてあっても、デコレーションが苦手で一刻も早くスキルをマスターしたい人も反応してお問い合わせが来る可能性が高いです。A の表記だとどのような自分になれるのかが想像しにくいので、ネット検索の海の中では埋もれてしまって注目されない可能性が高くなります。だから、オンラインのコンセプトはぼんやりと抽象的に作って発信してしまうと、オフラインのレッスンよりも反応率が下がるため、より尖った内容で、かつ、ある一定数の需要があるレッスンをきちんと調査して企画を作る必要があるのです。2、コンセプト作り、3つの秘訣。先ほど、オンラインレッスンでは、よりコンセプトの設計が大切であるとお伝えしました。では具体的にコンセプトを作るための3つの秘訣をお伝えしましょう。コンセプトの設計には今から言う3つの要素が必要になります。1つ目、お客様のライフスタイルを想像して人物像を確定する。2つ目、自分の強み、スキルの発掘と掛け合わせをする。3つ目、社会情勢、トレンドを考慮する。では、この後各項目についてポイントをお伝えしたいと思います。まず、一つ目のお客様のライフスタイルを想像して人物像を確定する。ある特定のお客様像を確定するときによく使うのが、ペルソナシートというものです。こちらの項目や内容は、業種、業態によって異なる部分もありますが、ペルソナシートの概要についてお伝えしたいと思います。図表の1をご覧ください。こちらを記入していくうちに、あなたが呼びたいと思うお客様像が明確になっていくと思います。このシートの記載のポイントは、単なる年齢、職業といった人物像を想像するだけではなく、そのペルソナさん、特定の個人のライフスタイルを想像することです。この作業によって、より具体的に提供するべきレッスンの輪郭がはっきりしていきます。新規のクライアントさんからいろいろと相談をお受けしていて、いつも感じることがあるんです。それは、来てほしいお客様のことをあまり考えていないのに、開催したいレッスン内容が決まっていること。これは本来は順序が逆なんです。レッスン内容が決まっていると、その内容を喜ぶ方を集客しなくてはならないので、レッスンと相性が合う方を探す方が大変です。ですからこの順番で教室業をスタートさせた方は、大抵集客の部分で苦労する方が多いんですよね。人を決めて、その人、ライフスタイルに合わせてレッスンを提案する方が、はるかに制約率が高くなりますので、人物像から確定していくことをお勧めします。では、図表1のペルソナシートはこんな項目です。名前、性別、年齢、職業、収入、起床、就寝、居住地、趣味、家族構成、 休日の過ごし方、好きな雑誌やメディア、担当している主な業務、悩んでいること、チャレンジしていること、検索しているキーワード。これらの項目に沿って書き込んでいきましょう。では二つ目です。自分の強みスキルの発掘とレッスン内容とを掛け合わせする。先ほどのワークでは未来の生徒像を把握していただきました。そしてご自身の強みの発掘も行いましょう。こちらのワークはご自身でも気づいていない、実はそのままお仕事に掛け合わせると強みになる特徴を発掘することができます。このスキルの発掘はご自身の経歴の棚卸しももちろんなんですが、思っても見なかったスキルが理想のお客様にとって実はとても喜ばれる内容であることもあります。この作業をするかしないかで講座の構築に深みが出てきますので、ぜひ一度やってみてくださいね。今の時代は単に何かを習うだけでは満足しにくい時代になりました。教室業そのものの価値がエンターテイメント化してきているように感じています。プラスアルファの体験が普通に求められる時代の変化に合わせて、教室業のレッスンのオファーも変化させなくてはなりません。その一つのヒントに、ご自身の価値の再発掘をご活用ください。図表2、自己分析魅力発掘質問集です。過去の経験、してきたこととできることの棚卸し。小学校、中学校、高校、大学。そして、仕事の方はどうですか？社会人、職業別に棚卸しをします。一社のみの場合には、3年ごとの区切りで記載しましょう。実績、スキル、失敗談、成功談など分けて考えます。そして、ノウハウや技術の棚卸しです。仕事で経験したノウハウや技術の棚卸しをします。三つ目の項目は、お客様視点から見る役に立つスキルです。先ほどの棚卸しのスキルを誰に向けて役立てることができるかという、誰という人物像を特定します。四つ目に、現在の業界内での立ち位置を考えましょう。そして最後、あなただけの魅力は何ですか？他の人には負けないあなただけの魅力を掛け合わせると強力な核、コンセプトができますよ。3番目に、社会情勢、トレンドを考慮するということもお伝えしておきます。古い体制でも社会情勢やトレンドはそれなりには大切ではありましたが、オンライン化によってその思想はより考慮するべき、より考慮されるべき内容として注目されています。オンライン化により消費者は情報の取得が容易になって、簡単に比較もできるようになりました。もちろん比較サイトの存在も大きなものだったと思います。この情報拡散スピードが上がることで、作った講座の陳腐化、劣化がオフラインだった時代よりも早く進みます。よって講座の寿命も対面の時に作っていたものよりも改訂のスピードが早くなる傾向に進んでいます。例えば、1年講座が主流だった教室も6ヶ月へ、6ヶ月講座が主流だった教室も3ヶ月へなど、短期、簡単、手軽が好まれる傾向にシフトしているんです。よって、飽きられやすい時代に一つ意識したいのが、時代のトレンドなのです。これは早すぎても遅すぎてもダメで、少しだけ新しさが見えるくらいでちょうどいい。そのさじ加減が、オンラインレッスンを構築するときには、以前より少し難易度が上がっているかなと思う点です。3、オンラインとオフラインの集客方法の違いを知る。私は10年前から自分自身のパン教室集客にはウェブオンライン集客を活用していたので、ウェブ集客により 全国から横浜の自宅教室に生徒さんを集めていました。いわゆるアナログ集客といわれるチラシ配布、雑誌広告、地域公民館、スーパーでの張り紙などでは集客していませんでした。なぜならネット集客の方が圧倒的に効率的だったからなんです。ただし教室業というものはもともと対面レッスンから始まっているものも多く、そうなると先ほどのようなアナログ集客で地元での集客も効果が出るケースもあります。しかしオンライン集客においては主戦場がオンライン上になるため、どうしても SNS やホームページの集客もウェブ上の集客を意識して行わなくてはなりません。オンライン集客において考えてほしい2つのポイントがあります。あなたはオンライン集客においては特に何を中心に考えなくてはならないと思っていますか？デジタル二次元の世界であなたの教室とあなた自身を知ってもらい、制約するためには何が大切だと思いますか？答えは2つあります。1つ目はあなた自身の認知度。2つ目はあなたへの信頼度です。まず1つ目。認知度はそもそもオンラインではあなたが露出していなければ検索されることもないということになるので、開業当初はある程度高頻度で SNS などでも露出しないと認知されません。ただしその投稿は闇雲に行っても成果が出ません。どうしても必要になるのはコンセプトです。このコンセプトに沿ってある程度高い頻度で露出、発信することで本当にそのサービスを必要としているお客様に届きやすくなります。そして二つ目、運よく相性の良いお客様があなたの教室の記事を見つけたとしても、信頼がなければ制約はしません。ということは、ウェブ上では特にこの信頼構築を肝として、ご自身の教室及びパーソナリティの情報開示が必要になります。オンラインレッスンを行う以前の集客の段階では、この2つはどうしても意識しなくてはいけない重要項目になります。4. 教室ブランディングの作り方。オンライン教室を立ち上げたいと思ったら、同時に意識してほしいのが教室のブランディングです。対面レッスンの時代よりも簡単に教室の特徴もウェブで比較できてしまうからこそ、目に留まるキラリと光る個性がより大切になってきました。このキラリと光る個性が教室ブランディングに直結します。ブランディングという言葉の意味と教室ブランディング、少し硬い言葉でブランディングを説明すると、ブランドとは企業が所有する財産でありながらも、実質的には消費者が各々の中に蓄積するイメージによって保たれている。よってブランディングとは、企業の商品が作り出すブランド要素による価値やイメージを消費者の中で育成していく行動である、と定義できます。では次に、教室ブランディングに置き換えてわかりやすく説明しましょう。教室ブランディングは、教室の先生が教室のサービスや価値を来ていただきたいと感じている未来の生徒さんに対して、イメージを統一して伝え続けること。未来の生徒さんに対して、イメージを統一して伝え続けることだと私は思います。そのためにまず行わなくてはならないのが、発信者であるあなたが、教室のイメージをどのように作り伝えていくかということです。ただしその時には伝えるべき生徒さんの存在を必ず考慮しなくてはなりません。例えば、ウェブサイト一つとっても50代の女性が好ましいと感じるものと30代の女性が好ましいと感じるものは異なります。文章、写真、カラーなど、すべての目に見えるビジュアル的な要素を対象者に合わせて整えることで、 より正確にあなたの教室の個性が伝わるようになり、結果としてあなたの教室個性がブランディングされていくようになるんです。これをしっかり作り上げるには、一貫性のあるデザインと発信が必要で、オンライン上では、より作り手である先生が意識しながらリードしていく必要があります。一貫性のある発信と理解されやすい三つの要素は以下です。一つ、文章、新しい言い回し。二つ、写真、個性の方向性と雰囲気が整ったもの。三つ、トータルデザイン。色彩を含めた文章と写真のバランスが整ったデザイン。この三つの点を意識しながらイメージに破綻のないように発信していくのも、選ばれやすい魅力ある教室作りのポイントなのです。では、コラムをご紹介します。高橋貴子流7対3の法則。人によってジンクスとか成功法則とかいろいろあると思います。私の場合は7対3の法則がいろいろとうまくいくケースが多いと実感しているので、その法則のコツをお伝えしてみたいと思います。私にとって7対3というのは、どこに比重を置くのかというポイントを示しています。例えばビジネスの場合だと、既存顧客と新規顧客の割合を7対3になるように意識しながら集客活動をしています。教室業に例えると、長年通ってくださっている生徒さんが既存顧客ですよね。そして皆さんが集客を頑張る領域は主に新規の生徒さんの獲得のためですよね。ところが、教室の経験年数が長い先生だと、この割合が既存顧客10割に近い方もいらっしゃいます。それだけ生徒さんに支持されているという点では素晴らしいことですが、リピーターの方のみで人員構成されていると、ゆっくりと教室自体の成長が止まっていることにも気づかず、衰退しているケースも多いのです。やはり常に教室もフレッシュな状態を保ち続けるなら、新規顧客も一定数入れ続ける方が、教室運営としても健全だと思います。だからといって新規客のみを追いかけ続けるのも、時間がいくらあっても足りないのでお勧めできません。そのため私が推奨しているのは、既存と新規の割合を7対3になるように意識して集客活動、リピーターのメンテナンスを行うことです。私自身、パン教室を運営していた時も、今現在、コンサルタント業を行っている時でも意識していることです。この割合のポイントは、7割がうまくいっていれば、3割に何かあったとしても、ビジネスそのものがストップする確率が減るという点で、安心できる数字ということです。また同様に私は、個人と法人の事業構成割合も7対3を意識しています。教室業は先生ご自身が個人事業主である場合が多いことと、お客様が一般の主婦の方やお勤めの方が多いので、いわゆる B2C、企業が物やサービスを直接個人、一般消費者に提供するビジネスモデルというモデルになります。よって、教室の先生は個人相手の売り上げが10割になる方も多いです。しかし時には自分の露出を増やしたり信用を増やすという点で法人企業とのお仕事を行うケースも多いですね。同じ先生でも法人企業としっかりお仕事できている先生というのは個人の方から見ても印象がいいのです。だとすると信頼される法人の仕事だけでもいいのではと思われるかもしれませんが、時代の景気不景気の大きな煽りを受けにくいのが個人消費なのです。法人だけ10割で仕事をしていると、不景気になった途端に仕事の発注がピタリと止まるというのはよくある話です。それくらい法人は利益を残すことと経費を削減することにシビアなので、 法人だけで売上構成を作っていると、その煽りをまともに受けてしまうんです。だから、核になる部分7割は、個人へのサービス提供、認知度アップと高単価なお仕事受注3割は、法人企業とのお仕事だとバランスよく回ります。私の知人でカウンセラーをやっている方がいらっしゃるんですが、その方は法人も個人もバランスよくサービス提供をしていたので、不景気で法人の研修などの仕事がピタッと止まった時でも、ダメージが最小限に抑えられていました。つまり私にとっての7対3の法則は、軸が多少のダメージがあっても回り続けることができる割合とも言い換えることができます。この考え方を持つと、ビジネスだけではなく、プライベートでも応用が効きます。例えば、私を好きな人7割、嫌いな人3割以内なら、体制に問題ないということです。もちろん、嫌われないに越したことはないかもしれませんが、自分を好きな人だけを求めて人付き合いを好かれる人10割にしようとするがゆえに、ストレスを感じたり、辛い思いをしている方が多いように感じています。まずは、主軸になる7割をどこに置くのか、自分の心がはっきり決まれば、後の3割をそこまで気にする必要がなくなります。この7対3の法則は、個人的に絶妙なバランスだなと感じている割合なのです。第1章、オンライン時代に選ばれる教室作りのコツ。